エバリの
ラディオニューヨーク。
皆さんお元気ですか？エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年8月19日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月19日金曜日の午前10時です。さあ、もう8月もね、残すところわずか11日12日というところでして、皆様いかがお過ごしでしょうか？夏の暑さがやっぱりまだまだ厳しいというか、まさに厳しいですよね。ニューヨークもすごい暑い日が続いていて、しかも今年はなんか雨も多くて蒸し暑い日が多くてですね、なんか長くニューヨークに住んでいる友達とかに久々に会うと、なんかニューヨークってすごく蒸し暑くなったよね、年々蒸し暑いよねみたいなのをね言っております。と言ってもね、日本の蒸し暑さに比べたら全然大したことないんですけれども、でもなんかニューヨークの湿度は高くなってるような気がするなーなんていう風にね思いながらも過ごしています。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回も今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは私事ではございますけれども、喋るのがとっても苦手でもニューヨークで約19年なんとかやってきたよという話をさせていただきたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではですね、ブルックリンのグリーンポイントのあたりに行ってきましたので、お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーですが、今回は喋るのが苦手でもなんとか19年ニューヨークでやってきたよというお話をしたいと思います。ニューヨーク、アメリカってすごく自己主張できないとなんか渡り歩いていけないような国のイメージがあると思います。まあ本当にそれは事実なんですけれども、とはいえこうやって私のように自己主張するのが全然得意じゃない人でもなんとかやってきたよというのをお話ししたら、なんか誰かのこうちょっと勇気につながったらいいななんて思ってこのお話をさせていただきます。私子供の頃すっごい喋るのが苦手な子供だったんですよ。まあ今もあんまり得意な方じゃないんですけれどもね、こうやってラジオパーソナリティをしておりながらこんな話するのもおかしな話ですけれども、まあ私そんなに喋るのが得意な人間ではありません。そうで、もうちっちゃい頃は本当にこうなんか立ち止まって考えないと喋れないような子供だったのですよ。だから学校帰りにこう近所の友達と歩きながら喋りながら帰るじゃないですか、登下校するじゃないですか。それがなんかこう喋りが自分のターンになった時にこう歩きながら喋れないから立ち止まっちゃうぐらい、立ち止まって喋っててなんで止まんねん、早く歩きって言われるぐらい不器用で喋るのが苦手な子供だったのですよ。はい。で多分中学生ぐらいの同級生とかになると、まあその幼馴染でちっちゃい頃から知っている人以外は私がそんな喋れないっていうイメージがないと思うんですね。私中学校の時合唱部、コーラス部で、だからその文化祭ごとにステージに立って、まあ一 人前で歌ってたりとかしてたんですよね。あ、ちなみに合唱部になんで入ったかっていうと、こうちょっと運動部とかに比べて楽そうな部活だったから、あの学校終わりに私はバレエのお稽古に行くので、こう楽な部活に入っときゃいいやと思って入ったんです。そしたら案外週5ぐらいでね、あの部活はあるし、なんか部員少ないから最終的に副会長になるし、副会長じゃないや副部長になるしみたいな、そんな感じでしたけれども、まあ、とにかくそんなんだったんですよ。でプラスですね、あの中学校とかってあの中学生の主張作文みたいなのを授業中とか、夏休みの課題だったかもしれないですね、そんなので書かされるじゃないですか。でなんか私の学校はそれの、なんか選ばれた人は全校生徒の前で読まなきゃいけなかったんですよね。でまあ私なんかあの主張作文書いてって言われるから仕方なく捻出したテーマだったのに、なんか中学1年生から3年生までずっと選ばれて人前で読む羽目になってですね、まあありがたいことなんですけれども、はい、なんか中学生の主張の常連みたいになっててあのすごい人前でそういうの喋ってたんですよね。だからみんな私がそんなに喋れないって思ってないんですけれども、あの歌はさ歌詞を覚えて歌うじゃないですか、人前といえど。で主張作文は作文を読むじゃないですか。だから人前でも喋れるんですよ、あらかじめできている文章だから、文章とか何歌詞だからね。でもこうその何ですか、フリートークで人と対話するとか、いきなり人前で喋るとかっていうのは正直めちゃくちゃ苦手なんですよ。今このラジオの収録こそ慣れていますけれども、こう YouTube で何かのテーマについてこう順序立って喋らなきゃいけないとかっていうのも、正直台本書いてこう何度も何度もこうな書き直してですね、でそれを収録しているっていう感じなんですよね。はい、そんな感じで、まあ子供の頃から今に至るまで喋るのはだいぶ下手くそ、はい、でどちらかというとすごいコミュ障なタイプでございまして、こうなんか人とコミュニケーション取るのもそんなに上手じゃないタイプでございます。でもね、そんな私でもニューヨークに来てこう自己主張できないと渡り歩けないようなイメージがねアメリカあると思いますけれども、まあある意味ではまさにその通りで、自己主張するところはしなきゃいけないんですよ。はい、でもそういう国でもこうなんとか19年、もう少しで20年目になるんですけれども、やってきているのですよね。それはあの私は喋りでの自己主張はそんなに上手じゃないけれども、踊ることで体で自分を表現するっていうことにおいてはきちんと主張してきた部分があったから、なんとかかんとかやってこれたような気がします。そう、私がダンス、もともとバレエを子供の頃に習い始めて、で今ダンス違うジャンルのコンテンポラリーダンスっていうジャンルになりましたけれども、今もずっと続けてきているきっかけは、やっぱりこの子供の頃に喋って自己表現するのがすごく苦手だったから、喋らずに体で表現できるっていうこのダンスっていうか形にすごく惹かれたんですよね。それが私がダンスを好きになったきっかけでずっと続いてきた、大きな理由だったと思います。 まあ、とはいえね、喋って主張しなきゃいけない場面も、まあ、ありますけれどもね、そういう時はちょっとこう頑張って言わなきゃって思うところは言うようには、しています。はい、まあね、普段喋るのが下手で静かでおとなしい人がたまにガッて言うと聞いてもらえたりもしますそんなこんなでニューヨークで20年近くやってきていて、 で、まあ、2020年ぐらいからですね、日本でもこう公演をしたりとかを増やしていくようになってきて、やっぱりそのダンスで体で表現できるっていうのは私の強みだし、こうそういう芸術の形、美しい芸術の形はあるんですけれども、とはいえやっぱりこう自分が何をしようとしているかみたいなことを具体的に説明するためには、やっぱり言葉で伝える必要って大いにあるんですよ。そう、それで私は自分の YouTube チャンネルを始めたりとかしたんですけれども、そんな中でね、こう自分の舞台のことを紹介してプロモーションするために、こうこのレディクロのね番組に最初出演させていただいて、で、こうレディクロのパーソナリティになるっていう機会もね、その流れで、まあいただいたわけでございます。ダンスとか音楽とか表現の幅はすごく広いですけれども、やっぱりこう今ハンバーガーが食べたいんだよとかこの仕事はこういうためにあるんだよみたいな、こう現実的で具体的なことってやっぱり喋って上手に伝えないと伝わらないですよね。だからそうやってこう喋って伝えていくことって本当に大事ですし、こうこのねラジオを通してもそういう機会をいただけてありがたいなというふうに思っています。ということでね、喋るのが苦手でもなんかこう目標とか目的とかがあって、自分のできることを活かしながらやっていったら、案外どこでも割と楽しく平和に生きていけるなというのが、私がこの39年で学んだことでございます。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはグリーンポイントでございます。グリーンポイントのナソーステーションの近くですね。このグリーンポイントというのはブルックリンの一つのエリアなんですけれども、マンハッタンからイーストリバーを挟んですぐ東側にあるエリアです。はい、この辺り近年どんどんね開発されている地域の一つでもありましてまあニューヨークってすでに開発されているところと今どんどん開発されているところが大体ね多い感じがするんですけれども、まあ、そんな感じでどんどん開発されているエリアの一つでございます。でここマンハッタンからすごい近いのに、マンハッタンに直接行く電車とかがなくてですね、クイーンズとブルックリンをつなぐ南北に走っている G トレインという緑のラインが、黄緑のラインが走っているのですよ。だからその G トレインに乗ってクイーンズに行ってから別の電車に乗り換えて乗り継いでマンハッタンに行くか、ブルックリンのもうちょっと南に行って別の電車に乗り換えてマンハッタンに行くか、 という方法を取らないと、まあ、直接マンハッタンには行けないのですよね、まあ、そういった点でちょっと不便なんですけれども、とはいえ、まあ、そんなに遠くはないので、どんどんこうおしゃれなお店とかカフェとかも増えてきて、まあ住むにはこう、 うるさすぎないし程よい場所になってきているんじゃないかなと思います。ちなみにヤーサマーダンスシアターの事務所もこのブルックリンの、グリーンポイントにありますので、私は時々行くんですけれども、まあ街の様子、早速環境音聞いていきましょう。はい、スプリツェンハウスかなと読むのでしょうか。静かな街並みの中にある、ここはビアホールなんですね。スプリツェンハウス33というビアホールの前からスタートです。向かいはね、結構大きな公園、マクカレンパークというのがあるんですけれども、はい、このあたり散歩していきます。ここになぜ私来ていたかというと、とあるオーディションがあって来ていました。はい、最近ね、こう実際にスタジオに行ってオーディションを受けるなんてことも時々増えてきましたけれども、今もね、こう自分でお家で映像を撮って送るオーディションのスタイルもすごく多くって、ありがたいことにね、めちゃくちゃたくさん、はい、オーディションの機会がありまして、ちょっとてんやわんやしている最近なんですけれども、ね、ここにね、オーディションに来たという、この辺りにオーディションに来たということで、はいまあこういうまあコマーシャルのオーディションだったんですけれども、いつも言っていますけれども、こういうのにね採用されるかどうかってすごい本当運次第みたいなところがあるので、わーすごい可愛い、なんだろうな、鉢みたいなのにお花が植わっているのがとっても可愛い感じです。門があって、その、左右に、対象みたいな感じで置かれているんですけれども、そのポットというか鉢ごとに違う種類のお花が植えられていて、すごく素敵な感じでした。はい、すごい静かですよね。なんか街の喧騒も聞こえないし、私がテクテク歩いてる音がするから音が入ってないはずではないと思うんですけれども、めちゃくちゃ静かです。はモーターグリールっていうのかな、なんだっけ、バイク屋さんがあって、その向かいには工場みたいなのがあって、静かな街でございます。このあたりね、工場とか、そう、今のあったようにバイク屋さんとか車の修理工場とかも結構ね多いのですよ。こういったね、ロングアイランドシティとかグリーンポイントとかもそうですけれども、ちょっとそのなんでしょう、中心地から外れたとこに行くとそういうのが多い今ね通っている道はこう落書きというかミューラルアートというか、がたくさん描かれております。まあ、落書きだなこれは。はい、それにしても本当に静かでしたね。はい、まあ人っ子一人いませんでしたね。もうちょっと行くと駅なので、駅のあたりは賑やかだとは思うんですけれども、あ、人っ子一人いましたこのなんだろうな、工場というか、工場というかフェンスに囲まれているところがありまして、スタンドバイミーでこう少年たちが行く怖い犬が出てくるようなとこあるじゃないですか。あんな感じの、はい、場所があるんですけれども、はい、そこにね、 人が一子は一人いましたけれども、すっごく静かでございます。はい、今スタンドバイミーのフェンスの内側みたいなのを映したんですけれども、そこもね、あの落書きがいっぱいあってかっこいい感じでした。はい、あ、ちょっと大きい通りに出たら向かいは歩いている人たちがたくさん見、だいぶたくさん見えてきました。あれ？すごい大きな、なんていうの、これトラックなのかな、トラックの荷台に何も乗ってないようなのが通っていきました。はい、お、クラクション聞こえたからやっぱり音が変なわけじゃないですよね。はい、ここも、道曲がって歩いていってるんですけれども、シャッターが降りている、うん、ここも工場みたいなところですかね。で、そこにもね、グラフィティアートがたくさんあります。2020って書いてるから2年前に書いたんでしょうね。向かいにはかなりちょっと映える感じの、なんだろうな、セレクトショップみたいなのがありました。この辺り、その交通の便こそ悪いですけれども、おしゃれなセレクトショップとかレストラン、カフェなどがねたくさんあって、あとなんかアート関係のスタジオとかも結構多いように思います。はい、青い可愛い自転車が道端に止められていますけれども、あの日本みたいに駐輪場がたくさんあるわけじゃないので、みんな適当に街中に突っ立っている、こうなんかポールとか交通標識の柱、棒の部分にチェーンで自転車を止めたりするっていうのが、まあこう通例となっております。はい、今ね犬を連れている人が散歩して通っていきましたけれども、こう静かな街だし、近くに大きな公園もあるし、犬を飼うにはかなり良さそうな場所ですね。はい、今すごい大荷物を肩に軽々と乗せた、男の人がすれ違っていきました。そしてこうニューヨークでは珍しい木の扉をがありましたね。今多分ガレージなんですけれども、木の扉になっていました。大抵は普通のシャッターっていうか、こうメタルでできているのに、結構古めかしい感じの木の扉で、珍しいなという感じです。このあたり、レンガ造りのお家もあれば、何？なんか木でできている、外壁が木でできているお家もある、結構あるっていう感じですね。ニューヨークはエリアによってはレンガ造りの家ばっかりっていうところも結構多いので、こうやって結構ミックスされてる感じは意外といえば意外かもしれないです。この辺りはもともとポーランド移民の人が多いエリアなんですよね。あ、可愛らしいコーヒーショップかなと、レストランとコーヒーショップが並んでいますね。はい、もうね、もうすぐ駅に近づいてるんですよ。でもすごい駅の近くまでこう住宅街が続いています。住宅街とこのお店、店舗が割とこうミックスされているっていうのも珍しいですね。ベーグルポイントというベーグル屋さんもあります。美味しそうかな、グリーンポイントだからベーグルポイントなんですね。で、行っている間に、はい、駅に 到着したんですけれども、ちょっと先の交差点見てみると、レストランダイナーですね、日本でいうところの何ファミレスみたいなのがあったりとか、はい、居住ビルもあればお店もあるっていう感じで、ナソーアベニューステーションに到着したところで今回のお散歩はおしまいです。
と大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、まあ、中学生の時ねコーラス部だったっていう話をしましたけれども、すごい人数の少ない部だったんですよ。だから本当にちゃんと合唱みたいなことできなくって、だってさ、なんかソプラノメゾアルト2人ずつしかいないみたいな、そんな部活なんですよ。だから本当なんかいかにも合唱みたいな合唱曲とかはあんまりできなくってですね。で顧問の先生がすごいこう何幅広い音楽を歌わさせてくれる先生で、こう日本の歌曲みたいなのもやれば、あのミュージカルからの曲とかね、映画音楽とか、いろいろさせてもらったのですよ。はい、でなんかだからミュージカルとかもなんとなく身近に感じていて、中学2年生かな3年生かなの時のなんか学校のなんだっけあれ修学旅行かなんか合宿かなんかの催しでクラスごとになんかやるってなった時に、男の子は演劇したい、女の子はダンスしたいって言ってて、じゃあミュージカルにすればいいんじゃないのって言って、私がなんかそのミュージカルのダンスの振り付けとかしたことがあったんですよ。なんかそういう子供の頃にこうその顧問の先生のね影響を受けてこうやってたことをが意外と大人になってから私もミュージカルとかお芝居の中で振り付けしたりとかすることあったりして、なんかね意外とつながってるなみたいな風に思ったりします。はい、まあ、そう振り返ると当時から喋りは下手でもなんか主張するところはしてるんだろうなって思うんですけれどもね。はい、喋るのは下手だけれども主張したいからやっぱりダンスをしてきたのかなというふうには思いますね。さてこのエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークですが、次回をもってひとまずおしまいとさせていただく予定でございます。はい、ということでね、次回、まあ、詳しくお話ししたいなと思いますので、最後までお付き合いいただけると幸いです。さあ8月ももうすぐおしまいですので、夏にやり残したことがないように皆様、暑さにはね気をつけながらどうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.